委員会審査レポート他3ページから6ページ。本会議で委員会に付託された主な議案と審査内容の概要及び報告された内容の一部を要約して紹介します。常任委員会1総務常任委員会子宮頸がんを予防するワクチンの接種に関する予算等を審査。議案8件をいずれも可決承認しました。所管事務について2件の報告を受けました。議案令和4年度一般会計補正予算子宮頸がん予防ワクチンの積極的勧奨の差し控えによって接種機会を逃した方に対して、令和4年度から令和6年度まで、従来の定期接種の対象年齢を超えて接種を行う、キャッチアップ接種を実施するための予防接種委託料等の経費のほか、過去に定期接種を逃し、対象年齢を過ぎてから自費で任意接種を行った方や、キャッチアップ接種開始後に委託医療機関外で接種した方に対して接種費用を助成するための経費として1億1,329万2,000円農地の団地化の推進や営農技術の導入等主食用米から麦、大豆の生産への転換の推進に要する経費として353万円新型コロナウイルス感染症対策を徹底しながら、学校での教育活動を実施するため、オンライン授業等で使用する備品購入にかかる経費として、3,896万5,000円の増額となり、補正後の予算額は626億73万8,000円となります。主な質疑、問い、子宮頸がん予防ワクチンを接種するか迷っている方や不安を抱いている方などに対する市の対応は、答え、ワクチンに関する相談体制として接種すべきか判断できずに困っている方や不安を抱いている方などに適切な情報提供が行えるよう市内の医療機関に対して厚生労働省が作成した医療従事者向けのパンフレットを配布するとともに、成田市医師団の会議を通じて対応をお願いしている。また、ワクチン接種の判断の一助となるよう、7月30日に市内の産婦人科専門医を講師に招き、市民を対象に、ワクチンの効果や安全性についての講演会の開催を予定している。私有財産の取得、水槽付き消防ポンプ自動車 1B、中1、水槽付き消防ポンプ自動車 1B、災害現場に到着するとすぐに放水できる消防車、水槽容量が1500リットル以上、2000リットル未満で、ホースカーを積載している。中終わり。赤坂消防署に配備している、水槽付き消防ポンプ自動車が、購入から17年が経過し、車両の老朽化及び機能の低下が著しいことから、新たに水槽付き消防ポンプ自動車 1B を購入し、消防体制の充実強化を図ります。教育民生常任委員会。建築後40年が経過した中台小学校を改修。議案4件をいずれも可決し、請願2件を採択としました。所管事務について4件の報告を受けました。議案。中台小学校長寿命化改修工事請負契約の締結。構造体の劣化対策やライフラインの更新などにより、建物の耐久性を高めるとともに、 多様な学習内容及び学習形態による活動が可能となる教育環境を整備することを目的として、建築後40年が経過した中台小学校の長寿命化改修工事を行います。東棟、西棟校舎は鉄筋コンクリート3階建てで、東棟1階には児童ホームを併設します。なお、工事完了は令和5年7月31日を予定しています。主な質疑。問い。現在の学習にあった改修工事を行うとのことだが、その内容は。また、少人数学級への対応が求められているが、今回の改修で対応が可能なのか。答え。改修工事により、アクティブラーニング、中2、アクティブラーニング、課題の発見解決に向けた主体的共同的な学習を通じて、子どもたちに自ら考えさせる学習手法、中終わり、アクティブラーニングや ICT を活用した教育に対応するため、多目的教室などを整備することとしている。また、児童数が令和4年5月時点の172名から、令和10年には約100名になると推計しており、教室数は充足していることから、少人数学級に対応が可能である。所管事務、青年貢献支援センターの設置、認知症などで判断能力が低下した高齢者や、障害により判断が難しい方が、地域で安心して生活していくために、必要な時に青年貢献制度を利用することができるよう支援するため、6月1日付で、成田市青年貢献支援センターを、福祉部高齢者福祉課内に設置しました。センターでは、青年貢献制度の利用促進のため、申し立て手続きの支援のほか、貢献人の候補者を家庭裁判所へ推薦することや、市民貢献人を育成します。また、青年貢献制度に関する広報や啓発のほか、親族や市民貢献人等の貢献人の支援を実施するとともに、青年貢献制度以外の支援が必要な場合には、担当する相談窓口へ引き継ぐとのことでした。常任委員会2、経済環境常任委員会、国家戦略特区中3の特例として、緑地面積率等を緩和。中3、国家戦略特区、世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に、地域や分野を限定することで、大胆な規制制度の緩和や、税制面の優遇を行う規制改革制度。成田市は、平成26年5月1日に、東京圏の一部として国家戦略特区に指定された。中終わり。議案3件をいずれも可決しました。所管事務について5件の報告を受けました。議案、国家戦略特別区域法に基づく緑地面積率等に係る準則を定める条例の制定。国家戦略特区における工場立地規制の特例を活用し、市内の各工業団地を対象区域として、既存の条例で 10% 以上等としている緑地面積率及び環境施設面積率を共に 1% 以上に緩和します。主な質疑、問い、国家戦略特別区域工場等新増設促進事業を活用するメリットは、答え、企業が設備投資しやすい環境が整い、令和3年度に創設した 再投資奨励金の活用を促進することなどにより、工業団地内の企業の新増設や再投資が加速し、さらなる産業振興と安定した雇用の維持創出が図られると考えている。成田国際文化会館空調設備、および大ホール特定天井落下防止対策等、改修工事請負契約の締結。成田国際文化会館大ホールの特定天井や老朽化の著しい空調設備等を改修するために必要な建築工事と機械設備工事を実施します。なお、工事完了は令和5年5月31日を予定しています。主な質疑。問い。特定天井の落下防止対策工事で落下防止ネットを設置する工法を採用することとなった経過は？答え。天井部の改修については、複数の工法の中から最も評価の高かったネット工法による落下防止措置を採用した。所管事務。成田地域応援プレミアム付き商品券の発行。地域の消費喚起及び下支えを目的として、1冊1万円で1万3000円分が利用できるプレミアム付き商品券を本年度も発行します。建設水道常任委員会。建築行為を伴わない既存住宅を長期有料住宅、中4として認定。中4、長期有料住宅。長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた有料な住宅、中終わり。議案3件をいずれも可決し、陳情1件を不採択としました。所管事務について2件の報告を受けました。議案、手数料条例の一部改正。建築行為を伴わない既存住宅を長期有料住宅として認定する制度が創設されることに伴い、当該制度に係る認定事務の手数料を追加するなど、所要の改正を行います。東小学校跡地パークゴルフ場、複合施設整備工事、雨水貯留槽及び造成工事、請負契約の締結、旧東小学校の跡地利用として、同跡地とその周辺の土地において、スポーツツーリズムの推進や、地域の活性化等を図るため、パークゴルフ場を整備するにあたり、まず必要となる雨水貯留槽の整備と造成工事を実施します。主な質疑。問い。当初予算額と入札予定価格に大幅な開きがあるが、その理由は？答え。当初予算要求時には、雨水貯留槽の貯留容量を計算していたが、再度、設計・積算の見直しを行った結果、貯留容量が縮減されたことが主な理由である。所管事務。仮称。東和田南部土地区画整理事業、中5の基本調査。中5。土地区画整理事業。整備が必要とされている市街地において、その一定の区域内で土地所有者等からその所有土地等の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供、減保してもらい、これを道路公園などの公共施設用地等に当て整備することにより残りの土地、宅地の利用価値を高め健全な市街地とする事業。中終わり。成田空港のさらなる機能強化が進展する中、新たに設置を構想しているスマートインターチェンジ、中6、スマートインターチェンジ。 高速道路の本線やサービスエリア、パーキングエリア、バスストップから乗り降りができるように設置されるインターチェンジ。中終わり。スマートインターチェンジや市道あずま町吉倉線を活用した物流機能の強化、及び空港周辺の産業促進に向けた都市基盤整備を推進するため、東和田南部地区において、まちづくりの基本方針を定めた上で、基本構想を策定するとともに、土地区画整理組合設立準備会への技術的支援を目的として、基本調査を実施したとのことでした。
特別委員会1、空港対策機能強化等推進特別委員会、航空旅客需要の回復を2025年に後ろ倒し、報告、成田空港の現状等、航空需要動向における旅客数について、国際線は低調な状況が続いているものの、国内線は徐々に回復の傾向が見られ、国際航空貨物量は前年度比 125% で、年度として過去最高を更新し、堅調な状況が続いているとのことでした。イアタ、中7、中7イアタ、アルファベットの大文字で IATA、国際航空運送協会、世界の航空会社で構成される業界団体、中終わり。イアタの航空需要予測については、これまで航空旅客需要の回復を2023年としていたところ、最新の予測では、一部の国における現状の入国制限の厳格化を踏まえ、需要の回復を1年後ろ倒しし、2024年としており、特にアジア太平洋地域では中国の入国制限の撤廃が遅れている状況を鑑み、需要の回復をさらに1年後ろ倒しし、2025年としているとのことでした。水際対策強化への主な対応については、検疫検査スペースの確保、検疫検査環境の整備、旅客への周知等の協力を行っているとのことでした。主な質疑、問い、水際対策について、従前は入国時の検疫検査による滞留が生じていたが、今回の入国制限の緩和に伴い、検疫措置に変更はあるのか。答え、検疫措置の緩和については、過去の入国時の検疫検査における陽性率等に応じて、国や地域を3グループに分類し、最もリスクが低いグループについては、ワクチン接種の有無にかかわらず、入国時の検査や自宅等での待機を免除するなどの措置が講じられている。また、入国前に検疫手続きの必要書類をアプリ上で事前登録することにより、検疫手続きをスムーズに進めることができるファストドラッグが導入され、対策が講じられている。中期経営計画の策定。アジア経済圏での人口や経済の変動、デジタル化の進展、国際情勢の不安定化など、様々な環境変化が見込まれ、空港経営のあり方を大きく見直す必要が生じていることを背景に、中期経営計画を策定し、将来像を実現することで、あらゆるステークホルダー中8に対して、中8、ステークホルダー、企業などの組織が活動を行うことで影響を受ける利害関係者、中終わり、新たな提供価値を創造することを目標としているとのことでした。新市場整備、輸出拠点化等調査特別委員会、新生成田市場での輸出が始まる、報告、卸売市場の再整備。現在整備中の関連食品等に入居する事業者の公募を行い、物販エリア2社、飲食店エリア1社、計3社を 新たに関連事業者として選定しました。入居者の決まっていない残りの極客については、引き続き募集を行っていくとのことでした。また、開場後初となるイベント、成田楽市及び私たちの町成田フェアを3月26日に開催し、会場記念大売り出しや生マグロ解体ショーなどを行い、会場は多くの来場者で賑わったとのことでした。次回の成田楽市は、日本航空株式会社と連携し、千葉県内外の加工品等の販売や、折り紙飛行機教室などの子ども向けイベントを行う鶴マルシェと合わせて7月23日に開催するとのことでした。主な質疑。問い、建築資材等が高騰しているが、関連食品等の整備への影響はないのか。また、整備の進捗状況は。答え、建築資材等の高騰による資材の変更などの対応はしていない。また、整備の進捗状況は、現在は計画通り、基礎・土間工事を進めているほか、7月からは鉄骨建て方を予定しており、入居する事業者の内装工事の状況によるが、おおむね11月頃のオープンを見込んでいる。輸出拠点化推進事業。アジア最大級の食品、飲料総合展示会であるフーデックスジャパン2022に千葉県などと共同で出展し、新市場の PR や輸出に向けた商談を行ったとのことでした。主な質疑。問い、新市場開場後における農水産物の輸出実績は。答え、令和3年度は新市場の開場後に増加し、新型コロナウイルス感染症の影響が深刻であった令和2年度と比べ約 2.4 倍の2億1370万円となった。令和4年度4月は令和3年度と比べ約9倍、コロナ禍前の令和元年度と比べ約 3.5 倍の6010万円となっている。主な輸出品目として、青果はさつまいもや長芋、玉ねぎなど、水産はブリやタイ、マグロなどである。特別委員会2、JR 成田駅西口赤坂センター地区整備調査特別委員会。JR 成田駅西口私有地の整備内容等を確認。報告。JR 成田駅西口私有地活用推進事業。現時点の施設の整備内容として、民間施設棟の1階にはカフェなどの複数の商業施設が出展する予定のほか、ペデストリアンデッキ中級ペデストリアンデッキ、橋上駅舎に広場の機能を合わせ持ち、建物と接続して建設された通行専用の高架建築物。中終わり。ペデストリアンデッキへとつながるエスカレーターを整備し、3階にはスーパーマーケットが出店予定であり、4階から7階は賃貸マンションを整備する計画となっているとのことでした。また、民間施設棟の隣に整備する新設の駐輪場棟は3階建てとなり、1階には駐輪場の他に駅前番所と公衆トイレを整備する計画となっているとのことでした。今後のスケジュールについては、現在優先交渉権者と協議を進めている施設の整備内容や、私有地の貸付条件などが整い次第、基本協定を締結する予定であり、協定締結後は必要な予算措置を講じた上で、事業契約の締結や駐輪場の解体工事などを経て、定期借地権の設定契約を締結し、その後、施設設備の工事に着手するとのことでした。主な質疑。問い、 駐輪場について現行の位置から駅前ロータリーの外側に移動する配置計画となっているが、自転車や歩行者の動線についての考えは？答え、自転車と歩行者の動線については、交錯することのないように、新設する駐輪場等への安全な動線を検討していく。また、供用開始前から広報やホームページ、現地に看板を設置するなどして、事前の周知に努めていきたいと考えている。問い、バリアフリーの推進を事業の目的としているが、既存のエレベーターについて、車椅子の方などが利用しやすくなるような改修は考えていないのか。答え、既存のエレベーターは、現在のものを活用する計画としているが、駐輪場の建物が残る部分についても、一定の改修が必要と考えており、エレベーターの使い勝手も含め、利便性の向上が図られるよう検討していきたい。なお、バリアフリーの推進については、民間施設等に新たに上下のエスカレーターとエレベーターを整備するとともに、新設する駐輪場等に多目的トイレの設置などを計画している。
議会基本条例の検証を行いました。議会の最高規範として定めた成田市議会基本条例では、条例の目的が達成されているか検証することを規定しています。なお、検証結果については、市議会ホームページでご覧いただけます。成田市議会基本条例で検索してください。6ページに議会基本条例 QR コードがあります。委員会審査レポートほか終わり。